先週はイースターを迎え、復活の主の喜びを分かち合うスタートをいたしました。しかしマルコの福音書ではイエスの復活が驚きと恐怖として受け止められたこと、そのことで終わっておりましたけれども、福音書の中で一番最後に書かれたと言われておりますこのヨハネの福音書には、復活の喜びとともに弟子たちに現れた主イエスがより詳しく描かれております。イエスの弟子たちは閉じこもっております。捕まえようとするユダヤ人たちを恐れ、見つからないように部屋に鍵をかけて、そして閉じこもっておりました。誰にも知られず閉じこもる弟子たちの中にイエス様が入ってこられたということであります。イエスは心を閉ざす者のうちに入られる方です。そして恐怖で固く閉ざされた心のその中央に立ってくださって、そして平安の挨拶をしてくださる、シャロームというこの挨拶は、主と弟子たちがこの十字架の前はいつも交わしていた挨拶であります。ユダヤ人への恐れが心の中に膨らんでいく弟子たちに向かって、主イエスはいつものようにあなた方に平安があるようにとそう願っておられるということなのです。閉じこもって外に出ていけない状況、それは私たちも今同じであります。まあ、とは言ってもこうして礼拝を捧げるためには集まることが許されておりますけれども、なかなか外に出ていくということに力がいる、あるいは疲れを覚えるというのが私たちの今の普段の生活ではないかと思います。で、今はコロナウイルスとそれに伴うさまざまな影響によって、本当にそれまで普段と言われてきたもの生活とは全く違う時を過ごしているように思います。で、この状態がもう1年以上続いている。昨年の今頃を考えますと、ここでは集会が行われておりませんでした。牧師だけここにおりました。まあ、私たちはいろんな対処の方法というもの、向き合い方を学んで身につけて今がありますが、でも弟子たちが感じております恐れというものを、私たちもまた今この時持っていると思います。将来に対する不安や恐れが心を支配して暗い影を落としているかもしれません。しかし主は私たちにも同じように平安があなた方にあるようにと私たちの真ん中で宣言をされます。弟子たちが主の手と脇腹の傷を見て安心し喜んだように、私たちもまた主が私たちに示してくださるご自身の傷に目を留めたいと思います。主が私たちよりも先に今私たちが持っている痛みを知っておられて、先を歩んでくださる方であるからこそ、私たちも心安らかに前に進むことができるということです。主の復活は主を信じる者が心を閉ざすほど、主を信じていても心を閉ざすほど疲れた時にも安らぎを与え、力を与える源であるということを覚えたいと思います。で、弟子たちが力を振り絞って外に出て行こうとするとき、 彼らを探しているユダヤ人たちに出くわし、あのイエスの弟子だよねと、そう声をかけられるかもしれない。まあ、その恐怖に今弟子たちはあるわけですが、その先には数日前のあのイエスの逮捕と、それから裁判、そして十字架刑という、あのイエスのたどられたコースが思い浮かぶわけです。弟子たちは自ら外に出ていく勇気と力を十分には持ち合わせていません。むしろあの十字架の出来事によって、私たちにはその力はないということが証明されたのです。私たちには外に出ていく力はない。で、その力の足りない弟子たちにイエスは、父が私を使わしたように使わすとおっしゃいました。主イエスご自身はどうだったのでしょう。ご自分の前に十字架が待っているということをはっきりとご覧になりながら、エルサレムに入って行かれました。イエスを世に使わされた父なる神の油注ぎがあって、それが十字架と復活に進むイエスの力となりました。主イエスでさえも父によって使わされなければ前に進むことはできなかったということであります。弟子たちにも彼らの持つ意欲以上の強い力が必要でした。もし戸を開いて外に出ていけるとしたら、それは神が使わせてくださる時であります。主がこの世に私を使わせておられるから、あなたが恐れ重荷に感じているあの場所へと行くことができるんだと、そう言っておられるのであります。そして主が使わされるときは、聖霊によって恐れに勝る平安をお与えになります。この聖霊が弟子たちに与える力、それは恐れが取り除かれるということもそうですけれども、イエス様がここで言っておられます、許しということです。23節、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。マルコの福音書から、マルコの福音書が書かれてからだいたい30年ほど、30年から40年ぐらい後に書かれたであろうと言われているこのヨハネの福音書、このヨハネの福音書が書かれた時代にはもう使徒と呼ばれるものはこのヨハネしか残っていなかったようです。多くの人たちは迫害によって命を落としました。で、その中でクリスチャンになった人々は許すということが難しい場面に数多く直面したのではないかと思います。そして改心した人々の中にはパウロのようにかつてクリスチャンを迫害した人々もいたでしょう。で、そういう人々の集まりが一つの教会となるためには、この許すという力が本当に必要だったということができます。受け入れ合うということが重要となる場面、それが教会の中にいくつもいくつもあったと思います。主イエスとこの部屋で出会っている弟子たちの間にもそれが必要でありました。イエス様とこの部屋で会うことができた弟子たちとは異なって、会えなかったトマスが登場する場面がここに出てまいります。信じるのか信じないのかで、お互いに非難する ということもここで起こり得たでしょう。苦難の中で主イエスの弟子同士が互いにどう向き合うのかということがここで問われています。でこれはイエス様の復活の時の出来事であるんですけれども、でもヨハネの福音書が書かれたその時代の状況でもあったと思います。みんな一つ教会に集まっているんだけれども、お互いにあることにおいて信頼関係を結ぶことができるか、このことが試されていたわけです。でこの弟子たちの間にこそ許し互いに受け入れ合うということが求められました。そしてそれが教会を主の体として成長させていくということなのです。で聖霊はそのために力をお与えになります。ですからイエス様はここで聖霊を受けなさいと言って、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます、許さずに残すならそのまま残りますと言っておられます。世の中がヘイトスピーチや差別で満ち、許せないという人で満ちていくとき、互いの間に罪と苦々しい心は残ったままになるということなのです。主イエスは許せない思いで満ちた部屋から外に出ていきなさいと弟子に語られました。主イエスは弟子たちに対して心を開いて許してくださったからこそこの部屋に入って来られました。ですから主に従う者もまた許しの道へ招かれております。この最後の使徒ヨハネは教会が互いに許し合い、この世にその許しを表すことを望みました。でそれは主イエスの切なる望みであるということをこの福音書を通して私たちに語っております。でイエスは疑い、そして拗ねておりましたトマスにもここでお会いになり、同じように最初の時と同じように手と脇腹を見せて信じるという恵みをお与えになります。で、まあ、ここではトマス一人が見たように思いますけれども、でもそれは他の弟子たちも同じで、二度目にまた弟子たちはそこで主の手の傷と脇腹の傷を見ることになって、でもう一度そこには主の許しがあるということを他の弟子たちも確認したのです。何度でも確認して良いことである。ヨハネはこの二十章の最後を締めくくるときに、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると、そう書いております。それは見えない主イエスを私たちが救い主であると信じて、そのイエスによって命を得るためであります。今私たちはこの時代に失われつつある平安を与え、許しを与え、聖霊を与えて世に出ていく力を与えてくださる方が主イエスであることを思い起こしたいと思います。すべて主イエスの命が すべてのものを私たちにもたらします。ですからよみがえりの主を共に喜び、イエス様が今私たちに与えようとしておられる命を受け取りたいと思います。この週も主の平安が私たちを包み、恐れに勝る主の祝福恵みが豊かにあるようにお祈りいたします。それではお祈りさせていただきます。恵み深い神様、あなたが今日も平安があるようにとそのように私たちに願い語っていてくださることを覚え感謝いたします。私たちは心の平安をすぐに失いやすいものであります。思わぬことを目にし耳にし、私たちは心を騒ぎます。そして今がまたその時であるかもしれません。しかし主よ、どうかあなたが私たちの真ん中に立ってくださって、あなたが与えてくださる平安とその命によって私たちが前に進み生きながらえることができるようにお導きくださることをお願いいたします。互いに受け入れ合うことができるように、その恵みを御霊によってお与えください。主イエスの御傷をこの朝もはっきりと信仰によって捉えたいと思います。どうぞ私たちをお助けください。一週間の歩みをお委ねし、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。